リンゴは売るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト。ごめんなさい。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはケイタロウと
トマト屋と
コマシーと。
ポッドキャスト番組っていうの難しいかな。ヨーヨーです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。噛まないでくださいよ。
ブランクって怖いね。いやいや。
ちょっと噛んだやつ使わなきゃいけなくなっちゃうじゃん俺が。編集でせっかくケイタロウさん言い直したいね。ケイタロウさん、
いや本当ですよ。もう
ちょっとね、ヨヨさん、ヨヨさんね、うん、最近ちょっとほら向こうの番組とか出てるから、ほらブランクが僕らより少ないから、う
ん、そんなことない、
ね、ノリノリだから。
べしゃりがね、
うん、
もう滑らかだからヨヨさん。
違い、
プリン並みに滑らかだからね。
ちょっと今日話題が重たいんだから、こんなところで時間使ってる場合じゃないんだよ。
はい。
いや逆に重たいからちょっとここでさ、ウォーミングアップしとかないと。あと面白いこと喋れる自信ないからさ。で、今日のテーマなんですけれども、マイナンバーということで、巷で話題のね、マイナンバーということで、うんうん、皆さんマイナンバーはもうすっかり取得されました？
あのね、いやいや、取得されましたかっていうのはちょっとおかしくて、もうすでに割り振られてるので。
そうだね、
いわゆる通知カードが届いたかどうかっていう、
通知カードの取得だよ。そうそうそう、そういうことだよ。
取得ね、取得って言い方が
受け取りじゃないかな。
引っかかる、引っかかるね。
トマト屋はですね、あの郵便局からの不在通知が来てます。まだ現物は受け取ってないので、不在通知だけ来てるんで、まあ、ちょっとまた再配達を依頼するか、まあ、ちょっとなかなかね、うん、あの昼間、平日の昼間とかは受け取れないので、まあ、土日に回すか、うんうん、郵便局にこう持ちに行くかっていう感じになるかなってところですね。う
ん
う
ん、僕は受け取りました。
受け取った。
受け取りました。
ヨーヨーさんのところは来ました。
うちはなんか家族4人で住んでるんですけど、家族分みんなまとめてうちの奥さんが受け取ってくれたみたいです。
うん、あ、本当に。うちもね、うん、2週間ぐらい前かな、まあ、今日収録時点では11月29日なんですけれども、うん、確か2週間前の週末に、届いたかな。
早いね。
なんかもうね、郵便局員さんがね、もう肩でこう息を切らして、うん、もうハーハー言いながら片手に50通ぐらい持って、
早く届けなきゃって感じだね。
佐々木さんいましたって言われたから。
まず名字言っていいの、ケイトロさん。
え、俺。、うん、いい、全然いいよ、全然いい、うん、
あ、いいんだ。
そうだね、あ、いいよいいよ。
あ、この際、ね、もう俺多分来週からね、うん、メール全部佐々木さんになると思う。うん、誰も俺多分ね、ケイタロウって名前使ってくんなくなると思うよ今後。結構ね、遅れてるみたいで、マイナンバーがね、うん、そもそもね、送るその郵便の方もね大変なんですけど、うんうん、そもそも印刷が間に合ってなくてね、
あれひどいよね。
まあ、ちょっとどういう経緯で印刷するようになったかは、いつ頃からスケジュール組んで印刷したか分かんないですけど、個人情報なんで、その辺の印刷所では印刷できないわけですよ。うん
うんうん、なるほど。
なんで結局国立印刷局に全部お願いすることになったのかな。で、国立印刷局のね、主な業務といえば日本銀行券、
はいはい、
いわゆるお札ですね、うん、1万円札、5000札、1000札、あれを刷ったりとか、うん、パスポートとかの印刷したりとか、印紙とかね、はいはいはい、郵便切手とか印刷するような、まあ、そういう機関というか、国立印刷局でやるので、まあもうそもそもただでさえ普段お札すったりしてるとこにプラスアルファです
ね。当たりで1000円とか入ってないのかね。
でその人たちは公務員だから9時5時だったりするの？
いや、わかんないけど、どうなんでしょうね。まあその分人を増やしたりとか、
なるほど、ね、
するんじゃないですか。なんで、
まあ、そうだよね。まあ、ちなみに11月23日現在で配達完了、うんうん、あとは窓口交付数、
うん、
これを足した数が、配達引き受け予定数の 51.9% に当たる2944万通、うん、完了していると、
うん、
いうことをなんか発表してたみたいですね。
うんうん、
だからまあ半分ちょっと、
3000万通で半分ぐらいってこと、つまり、
うんうん、まあ、要は世帯主に送るので、5人とかで住んでれば、まあ、1通になりますね。
でもさ、もうさ、みんな会社でさ、年末調整の紙もらったっしょ。
会社によっては書くとこあったらしいですね。
そうそうそうそう、なんか教えてっていうのがあるからさ、
あるある、
うん、配達間に合ってない人はどうすればいいの？うん、
いや、あれはブランクで出せば大丈夫です。
基本的にはですね、このマイナンバーは、うん、いわゆる今年の年末調整には必要ないです。
うん、うんうん、
基本的に必要なのは来年以降という形になるので、今年はない方、すで、うんうん、に取得できてない方は書く必要はないです、
うん、
そうなのか。うちの会社はね、必ず出せって言われたのでね、うん、どうすればいいのって聞いときながら自分答えしてるんだけどさ、うんうんうん、あの住民票をもう今印刷すると、うん、そこにマイナンバー書いてあるらしいね。そうそうそう、
あ、なるほど、
うんうんうん、なのでまだ届いてないよとか、あのつい最近引っ越しちゃって届くかどうか分かんないんだけど、年末調整出さなきゃいけないっていう人たちは、
うん、
自分が住所を移した先の住民票を出して、うん、マイナンバー確認して、うんうん、それのコピーを会社に提出すればいいそうです。
なるほどなるほど、
うんうんうん、そもそもでこれマイナンバーマイナンバーってみんな言ってるけれども、
うん、
これそもそもマイナンバーっつの何か知ってる？
住基ネットの番号に何か掛け合わせたらこの番号なんでしょ。だから家族で連番とかはないらしいんだよねって、昨日ね久米さんのラジオなんですけどで言ってたよ。
また聞きじゃねえかよ。
あ、確かにね、連番ではなかった、僕も見たけど
連番ではなくて、うん、その住基ネットの割り当てられた番号から、まあ、何かの法則に沿ってこう生成してるらしいです。
で、まあ、なんでこんなことをやってるかっていうと、まあ、今住基ネットって話出たけど、
うん、
そもそもなんで住基ネットがあるのにまたこんなことをしてるんだろうっていうところなんかすごい引っかかったので、まあ、ちょっとそういうところを今日話していきたいなと思ってるんだけれども、
だってまつわる業者が金もらえるだけの仕組みにしか思えないもんね。
うん、だって今まだあるもうあるのにさ、
うん、
なんでまた新しくやんのみたいな
ね。どうせまた数年後にはもう一個別のができんでしょみたいな感じになってくるね。ここまでだと二度あることは三度あるだよな。
ちなみに住基ネットはでも自治体によって参加してるとこ参加してないとこっていうのがあるので、僕が住んでる杉並区はないんですよ。
おお、そうなの、う
ん、はい、
あ、杉並区ないんだ。
ないです。
確かにね、いくつかあの拒否したところあって、うん、ニュースにもなってたもんね、うん、でなんかあのね、住基ネットっていうのはあくまで自治体の事務における個人情報の効率化っていうのをなんかあの目指してたらしいのね、うん、だから、うん、自治体が主な使う人、
うん、そうですね、自治体同士のやり取りに使うっていうのが、
うんうんうん、
まあ、正しい部分で、
あ、そうかそうか、
うん、
うんうんうん、
なんていうか横のつながりというか、
横がこう結びつく、
うん、そう 水平移動、まあ、簡単に言うと引っ越した時とかにその住基ネットとかの番号があるとスムーズにいろんな処理ができるとかっていう。
今までも、でもさ、うんうんうん、あの住民票とかさ移動する時そんなスムーズじゃなかった？
利用者からするとそんなに多分見た目としてはないんだと思います。
ほうほうほうほう、
その、うんうん、中の動き
がスムーズになると、
うんうんうん、でスムーズになれば、うん、その分なんていうか手間が減る、
あとは
セキュリティ面でも担保されるから、うん、その分なんていうか人手がいらなくなるとか、
そっかそっかそっか、
公務員の数の削減になるとかっていう、多分一応触れ込みでは始まってたんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、手間が省かれる。
そもそも紙ベースで行政なんかはね管理してるのも多かったから、
うん、
まあ、それをデジタル化するっていう側面もあったと思うんだけどね、
うん、
でそれに対してマイナンバーっていうのは、まあ、国が主導なんで、まあ、杉並区も今回は拒否しようがないわけですよね。
なるほど、
うん、住基ネットって本当自治体の仕事なんで、自治事務っていうすごい細かい分かれ方をすると、うん、そういう仕事になるんですけど、今回は国の要請でやる法定受託事務っていう、うん、
はいはいはい、
ちょっと難しい言葉なんですけど、本来はこのマイナンバーの管理とかいろんなものっていうのは全て国がやらなければならないことなんですけど、
はいはい、
国だけじゃ手が足りないと、こんなにそんな国家公務員いないよっていうので、法定受託事務っていうのにして地方の自治体、市長区長とかさんに、すんませんがこれちょっと国でできないんで、まあ、区だったり市だったり県だったりでやってくださいねってお願いをする事務なんですね、
うん
うんうん、
っていう内容なんです。だからなんだろうな、こう自分たちでいろんな各なんだ都道府県に支店とか持ってればいいんだけど、いろんな店舗出せないから、まあ、問屋さんとか使ってスーパーまで流通させるみたいな。
なるほどね、
そういうイメージなんですね、うんうんうん、
いやまあ実際にしてみたら意味わかるかもしれないよねそれね。
まあでもこれ以外にもいろんなものがありますからね。その代わり多分 そこでいろいろお金のやり取りなのか、まあ、いろんなサービスがそれで担保されてるんで、
うん
まあ、お互いやり合って、
うんうんうんというわけで、まあ、そもそもだからマイナンバーっていうのはもともと何て言うんだろう、例えばあの年金に対してとか健康保険に対してとか、それぞれみんなって番号振られてるわけですよね、うん、あとパスポート番号とか納税者番号とか、うん、運転免許の番号とか、
はいはい、
で、まあ、これがそれぞれその管轄の、 あの行政の事務局だったり、 管轄のその省だったりで、管理している番号っていうのがそれぞれ独立しているもんなんで、まあ、それの共通で結びつけるものとしてマイナンバーっていうのを、まあ、作ろうと、まあ、もともとそういう発想で生まれたものなんですよね。当面はまあ社会保障と税と災害対策の3つの分野でのみ使われるってことで、まあ、何でもかんでも使われるわけじゃなくて、とりあえずはこの3点にこれから当分の間は使っていくっていう風に今なってるみたいです、
うん、結構これはもう法律でがっちりと決められてるので、うん、もうこれ以外のものになんていうか適用していく、なんかよくね、テレビだったりとか雑誌とか見てると、なんだろう、みんなの個人の口座、銀行口座の金額まで把握されるんじゃないかとか、なんか病歴とか、そのなんだ、病院に行ったやつの保険証からこういう検査を受けたとか手術受けたとか、そういうのがバレるんじゃないかとか、そういう話がガーって出てるんですけど、それはもう今後まあそういうことをやっていけるかもねっていう話をなんかすごく盛り上げちゃってるだけで、もしそういうのをやりたい場合は今のその3つ以外のものをできるように法律を変えないといけないんです。
なるほど。
なので、そのなんとか運用面で適当にちょいちょいと各省庁だったりとかが自治体が簡単に変えれるんじゃなくて、法律を改正しないといけないので、そのためにはまあ国会議員なりなんなりが完全に法律を変えるっていうことをしなきゃいけないので、結構大変です。なんでその何ヶ月とかで簡単にできるもんじゃなくて、何年っていう時間をかけてやっていくと。ただ一応その何年後をめどにどういう情報を連携させたいっていう一応ロードマップみたいなのは持ってはいるんですけど、それ通りにいくかいかないかっていうのは全然正直見えない状況です。
まあ本当だよね、だからそこをね、結構みんな過剰反応してるところは正直あるなっていうのは感じてるんだよね。
それ不安煽った方がさ、売れるわけよ。なんちゅうか、雑誌にしろ新聞にしろ、テレビも見てくれるし、特にもうネットメディアなんか俺ひどいと思うよ本当に。
釣り記事ばっかしで
ね、えってなってさ、やっぱ中身読まずにシェアとかしちゃうじゃん、それを。
はいはいはいはい。危なっかしいよね。でもさ、これノーティービーとどう違うの？
ノーティービーはね、あれも本当にいろいろあるのよ。どこも大変だったのよ。
でもだってこのシステムだってさ、 NTT コミュニケーションズとか NTT データとかさ、なんかおなじみの富士通とか NEC とか日立とかさ、
あのなんちゃらかんちゃらコンソーシアムでしょ。
さらに何、アクセンチュアだって
もうあんの？
あのなんかさ、悪名高い会社がいっぱいだよね。
悪名高いかどうかは知らんけど、並ばずだけ聞いてると悪名高い気がしてくるよね。
あ、だってあれじゃないの、大きなシステム受託するとさ、グダグダにしてさ、訴えられる会社の方々じゃないの？
ここはでも要はあれでしょ、重機ネットをやってきたメンツってことですよ、要は。
なるほど、仲良し小良しなのね。
そうじゃ
ね、
いつもの重機ネットでのこうノウハウを生かしてこうってもんだったりとか、はいはいはい、今回実際、このマイナンバーと重機ネットも接続してやっていく方向なので、さっき言った要は重機ネット横軸だとすると、なんてこのマイナンバー縦軸でいろいろ行政を通貫していくようなイメージなので、まあそこの多分連携っていう意味で、要はさっき言ったまあ法定受託事務の話じゃないですけど、マイナンバーでできることを各自治体にでもできるように検証しないといけないんですよ。沖縄から北海道まで全ての自治体でマイナンバーに関するシステムが動くように全てカバーしないといけないので、
そっか、社保庁の人たちは大丈夫なのかな。
まあエグゼファイルのメールだけ送ってあげれば大丈夫でしょ
う。ああ、そういうことか。なるほど、記録もできない上に漏洩しちゃうって感じか。あいつら、
マイナンバードットエグゼみたいなのが
ちゃんとクリックしてくれるよ多分。
だ今ね、そのさっき言ってた、あの当初はなんだっけ、税と社会保障と災害対策ってことなんで、まあじゃあ余震場マイナンバーが知られちゃうと、じゃあ何が困るのかなと思って、なんか代わりに税金払ってくれるのかなとかって思ったん
だけど。それ嬉しいな。
確かにね。
でもだってマイナンバーカードには一応顔写真つければ本人確認もその場で取れるようになるから、それが必ず窓口では必須になるんじゃないの？
厳密に言えばその証明書は、任意なんだよね確かね。
じゃあ載せたくないっていう人は載せないし、子供たちとかってどうすんだろうねあれね。
だから通知カードだけで、一応だから番号を把握できるものと身分証明書をセットで、運用もできるっていう。
じゃあやっぱりそれ2個とも持っていかれちゃったら、
そう
アウト。
アウトというか、要は、今回はこのマイナンバーってまず数字ですね、12桁、の数字は数字で存在して、マイナンバーカード、 カードっていうものは身分証として存在するんですけど、あこれ結構なんか合体してみんな考えちゃってるんですけど、うん、結構これ別物で実は。
あ、分かれてんのね、
うん、分かれてるというかマイナンバーカードには結局マイナンバー書かれちゃってるんですけど
じゃあ1個なのね
1個なんだけど
はい、はい、
結構できることが結構違うんですよ。
あの T ポイントカード作ってツタヤの会員になるとかはできるのかな。
もうそれはもう T ポイントにね全部情報だだ漏れちゃうけど
そうそうそうそう、
まあ、でも身分証としては使えるからそれで会員にはなれるよね、
うん、だから IC チップが入ったカードだと個人認証できるっていう、
まあそのICチップの方に確かね個人情報が入ってるっていうだけですよね。
なるほどね。
多分 IC チップにも個人情報は入ってないんじゃないかな。
入ってないのかな。
じゃあそこに情報入れちゃったらダメじゃん。
じゃあそこにはどっち、マイナンバーの方が入ってるってこと？
いやマイナンバーというか基本的にはあの昔の Apple Pay の話じゃないですけど、うん、結局このマイナンバーも一回トークン化でいいのかな、うんうん、ちょっと具体的にどういう技術か分かんないですけど、一、うんうん、回なんか符号化した上で、うんうん、他の省庁だったりとかコンピューター間でやり取りをするので、
うんうんうん、個人を特定するための ID 情報が暗号化して入ってると思えばいいよね。
そうですね。なので本人ですよっていう証明にはなるんです、うんうん、そのチップが。
あの分かりやすく言うと、うんうんうん、運転免許証みんな持ってるかな。
うん、
あれに IC チップがついてて、
うん、で慶太郎さんが違反をするとお金を取られるってやつ
でしょ。違う違う違う、
蒸し返すな。
免許交付してくれるところに行くとさあとは何点っていうか何点罰金払ったかみたいのが分かる履歴が出るじゃないですか。そう、でもあれ警察署とかあの免許発行してくれるところ以外使う場所ないんだけどね、
うん、だから結局その IC カードの中に例えば罰金払ったとかっていう情報が入ってるわけじゃなくて、このカードを持ってるとそういう紹介ができる権利があるっていう、
そうだね、その個人情報を元に問い合わせしてその履歴を返して画面で見れるみたいな感じだよね。
罰金をチャージするわけじゃないんだね。
そうそう
そう、ちょっと罰金ネタが面白すぎるから引っ張っちゃう
分かりやすいしね、
うん、
さらに何も言えなくなってんじゃないですか。ケイタさん、
おい赤間、
もう何も言えねえよまあそ罰金の話は置いていてよ、
うん、
とりあえずね、どこまで話したか忘れちゃったよ。身分証としてそのカードが使える。ただその発行は任意なんで、うん、まあ、発行したくない人はあの運転免許証とか従来身分証明として、うんうん、使ってたものとあとはマイナンバーをセットにして、運用していくと、まあ、そういったふうに使わ、
そうですね、うん、使っていけるっていうことで、この、まあ、カード自体は任意なんですけどマイナンバー自体
は割り振られてる、
もうすでに割り振られてるので、いわゆるあのなんだ、うん、通知カードの受け取り拒否をするとかしたところで特に意味がないというか、なんか一時期ね、ネットなんかツイッターとか見るとあの、うん、通知カードを拒否すればマイナンバーが割り振られなくなって誰も使わなくなって制度がなくなるみたいな、なんかそういうのを僕は見かけたんですが、
あれは本当愚かだと思ったね。
すでにあの割り振られていて、さっきのあのヨヨさんの話じゃないけど、あの住民票にも印刷されてるというか、うん、紐付けられてるので、うんうんうん、それは意味がないんですよってことはちょっともう知らない方がいたら、
だってさ郵便局員さん特に配達してる人本当ね、見たらこの人には迷惑かけられないなって思っちゃうよお前は悪くないって思ったもん本当に
確かにね、確かにね、
その受け取り拒否するってことはそういう人に対しての結局労働負荷をかけることにしかならないわけだよね、
うん、
結局、
うん、
でまあ強いて言えばさ、その配達するのも書き留め代も全部税金だとかって文句言ってるけど、
うん、
じゃあそれのね、その税金かけたものを無駄遣いしてるのはお前だって俺なんか言いたくなっちゃうんだけどね。
なるほど、
そう、受け取り拒否してる人に対しては
言い方によってはそのコストは回収できるシステムなんだよね、つまり、
うん、っていう出産なんじゃない
お金的にはいくらぐらいかかるのこれ。
でシステム開発で3000万、3000億から4000億とかかかってるんでしょ、
う
ん、で
これ H2B ロケットよりもかかってるよ。
年間で300億ぐらい
億っていうふうに、まあ、
もうちょっと宇宙開発に使った方がいいんじゃねえの。これ年間300億ってことは1日1億ぐらいでしょ、
ね、そうだね、
すごくね。
だからほら安倍博士だったら何本でも打ち上げるよロケット。
そうだよ、佃製作所に投資してあげた方がいいよ。ガウディ
下町ロケット見すぎだよ
見てないから分かんねえよそれ
トマト屋さんにすごいそっくりな人が出てんだから。でもこれすごいお金がかかるね。回収できるのかね。回収できるってことはだいぶ公務員の人たちが削られないといけないのかな。
そういうことになるよね。
そうだよね、
スリム化、
うん、もし回収するとしたらね、
で結局このなんていうかシステム全体のシステム運用するのにまあその一応4000億円程度の予算が組まれているのと同時に、うん、それに対応するために各民間の会社ですね、
うん、
がいろいろな投資をしないといけないと、
うん、
これ迷惑だね。これね
管理のねあの負担は相当でかいね、うん、事業所の。
桂太郎さんこれ民間の会社は基本的にどういうことをしないといけないんですか。うん、
あの結局、全ての従業員の、うんまあ、従業員さんとあとは扶養家族の、うんうんマイナンバーをまず取得しなきゃいけないんですよね。
扶養家族もか、そうか、うん、
そうそうそう、
なので、全国民になるので、
うん、
全てです、
うん、そうか、
そう、うん、でそれをまず集めて管理をしなければいけないと、
うん、
であのパソコンに、で保管する場合は原則ネットにつないでないパソコンで保管するのが望ましいみたいな。
そうだね、
今時そんなパソコンないでしょ。だってプリンターさえ出せないよ。だってだって
そうだよね。
あそうか、
Wi-Fi も切っとかなきゃいけないし Bluetooth も切っとかなきゃいけないもんね。
ケイタロウさん、うちにさすっげえ昔の EPC があるからあげるよ。
いらない、いりません。
4万ぐらいで買った EPC があるからさ、 ASUS の。
うちの会社に限って言えば、うん、あの紙で管理することにした。結局
その方が賢いね。
あ、うん、なるほど。
金庫の中にしまっとけばいいもんね。
でも自社でやるんだ。そうそう
そう、鍵のかかる。だって自社でやる、うん、自社でやらないと。あ、結局何、どこかにアウトソースするってこと。
そうそうそうそう、うん、
アウトソースするときはメールで送るの。
ダメでしょ。
全然ダメでしょ。アウトソースするときは多分全部の会社知ってるわけじゃないですけど、多分紙でその第三者機関の、うんうんうんうん、に直接従業員から送ってくださいっていうやり方になると思います。
あ、そういうこと。
そうすると、そうすると会社自社を経由しないので、まあ、自社に少なくとも、まあ、自社に漏洩ってなんか日本語おかしいかもしれないけど、はいはい、自社は分からない状態で第三者機関できちんと保管してもらうっていうようなシステムが出来上がると。
うん、
それさ、何、その従業員さんが直接その第三者機関に送るってこと。
そうそうそうそう、
そうするとさ、うん、書き留めで送るわけでしょ。簡易書き留めで、多分
書き留めでしょうね。
でそれは自分が払うの、それとも会社が持つのかな。
会社が持つでしょ、それ。
でも それね、僕も考えたんだけど、
うんうん、
会社で郵便のその経費の負担ってそこもまたでかくなるよね。
そうだよね。
まあそれはそうですね。
当然
急にだもんね、うん、予定してないよね。
だ結局駒瀬さんあれですよね、10人20人の会社だったら、
うん、まあ、
慶太郎さんが言ったような、うん、その手渡しでもらって、うん、まあ、書き写すのか、
うん、
数字を出してもらって紙で保存するってできるんですけど、うん、何百人、うんうんうん、何千人、まあ、グループ企業合わせたら何万人みたいになるところなんかは自分のところで持っておけないと、
うん、
でもそのさ、例えば1万人の書き留め料っていくらよって話よね、慶太郎さん。一般書き留めがプラス430円で、簡易書き留めがプラス310円。
あ、プラス310円だね。まあ1人につき400円のコストがかかるってことだよね、うん、
1万人ならそれで400万円。誰か人1人雇えるね。
すごいね。
そうだね。1年間分雇える。
でその後あれでしょ、第三者機関のその要するにコストもかかってくるわけでしょ、まあ、月額なのか年額なのかわからないけど、いや、いずれにせよだってさ、それで一個も得しないわけじゃない会社っていうのは。それでなんか恩恵があればいいけど、それを丸々負担するっていうのは相当これきついと思うよ。
僕らの共通の知り合いで、あのカズさんっていう方がね、いらっしゃいますけど、あそこも彼が経営してるのかな、まあ、彼がマイナンバーについていろいろなんやかんや言っとりましたけど、
うん、
なんだかんだでシステムを組んだのか外に投げるのか知らんけど、本当何百万とかかかったみたいなことをね、
う
ん、前チラチラ言ってましたが、
うん、
うん、彼の業種だと結構たくさんのアルバイトの方を、うん、一時的にでも雇うことになるので、
うん、
1年間で1回しか出ないアルバイトの人でもその人のマイナンバーを取得しないといけないわけです。
そうなんだよね。
1回に1万円しか渡さないような子でも取らないといけない、
うん、
そうなると少しずつのスポットの時間で入ってもらうけど、関わる人数がブワーって膨大な場合はなんか会社の規模に合わないぐらいものすごい数のマイナンバーを管理したり
たまらんね
しないといけないと。
やる人たちどうなんだろうね、地方公務員の人たち。実際にはさ、だってこのマイナンバーをさ使ってデータを出して書類を発行してとかいろいろ手続きするわけじゃない、
う
ん
う
ん、ってことは新しいオペレーションを覚えなきゃいけないわけでしょ。
うん、
そのコストってすごいことだと思うんですよ、
うん、
でも一応基本的には今までの多分紹介、例えば区役所の職員が、
うんうんうん、
税務署だったりとか社会保険庁に、
うんうん、
何か紹介するよりは簡単にできるようになるはずです。
新しいインターフェースで 使いやすくってことですね。そうですね。でそれが止まるってことですね、きっと。なるほど。
止まるかどうか。いやでもユウさん大丈夫ですよ。そこは止まりそうだったら、あの、うん、なんちゃらコンソーシアムの人が徹底サポートいたしますので、うん、
ああ要するに、うん、あのブラックな人たちが頑張って24時間勤務かなんかで2交代か3交代で、
あの保守契約ちゃんと結んでますんで、
あ、
大丈夫です。
そこはお金が発生します。上の人たちはね、保守契約結んでますんでって、若い人たちはねそんなもん関係なくね12月31日まで働かされたりとかね。かわいそうだな。
かわいそう。
しかもそれが社員じゃなかったりするんだろうな、きっとな。
あのね、ごめん、そこの闇はマイナンバーの闇と別だから。
そうだね、業
界の闇だから。
だからね、この話ね、大変なのがさ、マイナンバーの本筋からいくらでも外れてさ、いろんな闇に切り込めるのよ。
うん、いや俺ね、これちょっとね、 IT 業界の闇っていうよりね、ヨーヨーさんの闇のような気がしてきて。
そう、それはそうかも。
この話になるとね、
これブラックだって、いろいろ、
あの、うんうん、根本的なことを聞いていい？なんか今までの話を聞いてて、こうマイナンバーを取得することによってなんか自分たちが得するっていう感覚に全く陥っていないんだけど、なんかそこってなんかあるんですか？
いや合ってんじゃね。そういうことなんじゃね。
そういうことでいいの？
あのね、ちょっと具体的な例が僕もちょっとあんまり思いつかなかったんだけれども、例えば何らかしらその税に関わる手続きをするときとか、自分の年金の状況だとか社会保険の状況だとかっていうのを、今までは全部社会保険事務所に行ったりとか、その年金のところ行ったりとか、全部自分で集めなきゃいけなくなったものを行政に、自分のマイナンバーはこれですと、いうことで行政がその各々の行政機関にアクセスして集めてくれるっていう、要するに手続きが簡便になる可能性はあるんだよね。
これじゃあ確定申告の時に納税通知書をもらいに税務署行ったりとか、あっちゃこっちゃ行ったりとかしなくても一箇所で済むってことなの、
じゃないのかなと思うんだけれども。
だといいんだけど、そういうことまでできそうな人たちかな。
そこ結局。
あ、だから、あれだ、保険会社の通知が来なくても、会社にマイナンバーを提出する、
って分かれだったら、随分楽になりますね。
だから結局 そこまで多分将来的に行く可能性はあるんですけど、ただそれ行っちゃった場合に、じゃあヨーヨーさんはどの保険に入ってるんだっていうのが全部分かっちゃうわけですよ。
あ、分かっていいんじゃねえの？なんで分かったらまずい保険ってあんの？
いや、だからそれを知られたく、知られてもいい人と、
まあ、例えば、ほら、ケイタロウさんの奥さんがケイタロウさんに生命保険いっぱいかけてるじゃないですか。
なるほど。
かけてるよ。
それか。
かけてるよね。
なんかあった時のためにかけてるよ。
で、結局このメリットデメリット、もう基本的には、まあ、マイナンバーで行政がスリムになりますよっていうのが、一応一番のメリットです。まずマイナンバー自体は。で、最終的には国民の税負担というか、まあ、公平性が増しますというのが一応説明ではあります、でただマイナンバーの数字自体であんまり国民というか僕らが得することは少なくて、どっちかというと、あの個人番号カード、マイナンバーカード、カードの方で個人認証ができるって部分が非常に大きいんですね。
なるほど。
あ、そうだね。
やっぱり自分が自分である証明って結構めちゃくちゃ難しくて、
そうだな。
おお。哲学的だね。
そう、ちょっとまあなんか聞いてると哲学的になってくるんですけど、そこの証明が今後かなり、今もやっぱりなんだろうな、いろんな ID 持ってるじゃないですか、免許証とかパスポートもそうだけど、他にも例えばクレジットカードの番号も一つの ID みたいなもんですよ。
そうですね。
だったり、まあ Gmail とかのアカウントでも ID みたいなもの、
そう
ですね。そういうのを、ポイントカードもそう、そういうのを全部集約していってこの1枚のカードに持ってでこうっていう構想もあるんですよ。クレジットカード的な部分だったりとか、最終的にはこの個人番号カードの IC チップの部分の個人認証、前の話で言うと Apple Pay のあのチップの部分、あの部分みたいなものなんで、それを民間活用していこうっていう風になってます、一応方向性としては。ただそれはその民間の会社が、情報にアクセスできるわけではなくて、あくまでその人が、ケイタロウさんがケイタロウさんであるっていう証明をする部分に使うんです、これ結構ね、説明が難しくて。
あ、なるほどなるほど。認証だけだ。
そうです、うん、認証の部分だ、なんだろうな、指紋認証の指紋の部分と思ってもらえればいいかな。
今までだったら蔦屋、うん、に行って免許証がないと蔦屋、うん、の会員カードが作れなかったけど、うん、免許証がなくても、うん、そのマイナンバー認証システムがカルチャーコンビニエンスクラブの方に、うん、導入されれば、うん、そこで番号を伝えるだけで、はい、あなたは何々さんですね、わかりましたっていうことが言えるってことだよね。
言えるのもあるし、番号を伝えなくても、
うんうんうんうん、
その IC カードのチップとの通信で本人確認が取れるんですよ、
は
いはい、うん、なんだったら番号は伝えなくてもいいような気がする、
うんうん、ああそうだね、う
ん、あなんかね別物らしいねやっぱり、
うん、そうそう、だから結局ナンバーとカードが全く別のサービスなんですよ。
ああ、
なんかセットにしてるだけで、で、ナンバーの方は本当に行政のメリットにしかなんないです、はっきり言って。
なるほどね、
一応、うんうん、国民のメリットにもなる部分あるけど、うんうん、どちらかというとこのセキュリティの部分が、今までだったらその例えば Apple Pay のチップ、 NFC のチップだったりとか、そういう民間がいろいろ認証のシステム、クレジットカードでも、うん、チップ IC チップ付きのつけてみたりとかいろいろやってたんですけど、うんうんうん、それをもっと、大きい規模でやっていこうと。でその代わり民間のそういうチップが開発できない会社、そういうシステムが組めない会社であっても高度な個人認証のシステムを使えるようにしていきましょうねってのがすごく先のロードマップとしてあるんですよ、
うん、
ただ民間にそのやっぱり開放して大丈夫なのかとか、そういうのがあって、今住基ネットではそこまでは民間利用はやらなかったんですよ。
そうだよね、
まあそこまで普及しなかったからね。
そうですね、
普及しなかった。だから 5% って言ってたよ。
そうですね、実動 5%、うん、数百万枚しか出てないってのがあって、でそういう意味で、うん、そういう可能性を秘めていくもの、やっぱり今後本当にネットワークなんだってつながるものとかどんどん増えていって、うん、ID もどんどん増えていく中で個人認証っていうのはすごくネックになっていくんで、それを国家レベルでやりましょうという話なんですよ。
なるほどね。
自分 の, そのマイナポータルっていう、うん、まあ、自分のポータルサイトみたいなのがあって、
うんうん、
まあそれに自分 の, その ID とかでアクセスすれば、どの行政機関が自分 の, そのどの情報にアクセスしたかっていうのも、うん、なんかログで見れるようになんかなるらしいんだね、うんうんうん、
これも非常に大きいです。これは
だそれをチェックすることで、誰かがこう、まあ、見てるとか、うん、なんでこのなんかこんなアクセス必要ないんじゃないのみたいなのが、まあ一応チェックできるっていう形にはなってるみたいだよね。
だから仮になんか悪意を持った人が
アノニマスみたいなやつら、
随分規模がでかいな、はい、
そうハッキングって部分もありますし、例えば、まあ、例えば社会保険庁の中に、まあ、スパイ的な感じで入り込んで、はい、まあ、何かの理由があって、うん、ヨーヨーさん の, その例えば保険の納付状況を見なきゃいけないというミッションをもらった時に、
はいは
い、その人がまあ入り込んでヨーヨーさんのを見るじゃないですか、
うん、
で見た時にそ見たってログは残っちゃうんですよね、
はいはいはい、
で他の行政とかとも情報とも鑑みて、どうもこれは取るのに正当な理由がなかったと、うんうんうん、っていう場合はあいつはなんかスパイなんじゃないかっていう特定が
しやすくなると、
うん、しやすくなるんじゃないかな、
動きが把握できるようになると、
うん、
なるほどね。じゃあこれをちゃんと監視する人たちのチームが熟練した人たちじゃないと難しそうだね。
そうだからログが残ってる、しかもそのログも、うん、まあ、しっかり残るでしょうけど、例えばログが消えちゃったりしたらもう話にならないし、
うん、そうだよね。ってことは、うん、図書館と一緒でカルチャーコンビニエンスクラブは
どんだけ CCC 嫌いなんだよあのね、カルチャーコンビニエンスクラブがなんか表に出ちゃってるだけで、別に指定管理者っつって民間の会社がやってる図書館は山ほどあるからね。
ああ、なるほどね。たまたま運が悪かった、ね、
そう、たまたまその民間委託が悪いってわけじゃないですから、はいはいはい、皆さんの近くの図書館も民間の指定管理者の場合も多いからね、
うん、はい、
うん、でもさ、これまあなりすましとかね、まあ、もちろんそういうところが怖いっていうのもあるけれども、
うん、
いや僕はね、そのハッキングされ、例えばだよ、ハッキングされたりとか、うん、僕のマイナンバーが漏洩して、うん、何らかのアクセスできたとして、まあ、その可能性と実害よりも、うん、今ほらもう実際起こってるけど、マイナンバーに関する詐欺、
うん、
ひどいね、
あれ
ね、
うん、だからああいう方がよっぽどリスク高いと思うんだよね。自分たちは大丈夫かもしれないけど、
うんうん、そうなんですね、
やっぱその親とかね、そのやっぱ身の回りの人とか、うん、でこういうなんか分からないものに関して必要以上に怯えてると、うんうん、まあ、何もできないし、
うんうん、
だからやっぱりなんかそういう方をちょっとこう気をつけてた方がいいような気がするんだよね。
そうですね。
だここで何を気をつけなきゃいけないかっていうと、よくそういう詐欺とかでもマイナンバーを なんか漏洩したら罪になるっていう、なんとなくそういうイメージだけ今テレビで入ってきてるじゃないですか。
うん、
で詐欺でよくやってるのは、そのなんかおばあちゃんとかが、うんうん、マイナンバー何番ですかとかって電話で聞かれちゃうわけですよ。なんか役所のものなんですけど、うんうん、あなたのマイナンバー何番ですかって言われて、うんうん、まあ、通知カード見て役所の人だって答えちゃうわけですよ。そしたら次別の電話がかかってきて、何々さんはさっきマイナンバーを役所の人に言いましたよねと、マイナンバーは他の人に漏らしたら罪になるんですよ、あなた逮捕されますよ、うんうんうん、みたいな感じで脅迫されると。でそしたら次また弁護士かなんかから電話がかかってきて、うん、あなたが罪に問われないように10万円で和解させますみたいな、
すごいね、段取りいいね。
ね、なんでここで考えとかないといけないのは、はい、マイナンバーがどうなった時に、どうなってしまった時に罪に問われるのかっていうのを考えておかないといけないと、うんうんうん、
あ、知っておかなきゃいけない、
ね、そう、知っておけばそんなことありえないっていう話ができるわけです。で、今マイナンバーについては基本的に法律違反というか、まあ、捕まったりしてしまうのは、まあ、基本的には慶太郎さんだけなんですね。
どういうこと？
マイナンバーの管理者だけです、基本的に。
あ、なるほどなるほど、
うん、
そう、俺は漏らせないんだよ。
なるほどね。
だから、純粋に従業員として働いてる人は会社にマイナンバーを出す、
はいはいはい、
基本的に出す。ただ出さなくても別に罰則はないんですね、
う
ん、
ないね。
要するに他人の番号を管理する人の立場にある人は、
うん、
漏らしてはいけませんよと、漏らした場合は罰則があるから気をつけてねと、
うん、
いうことですね。自分の番号は自分の意思で伝えてんだから、それは別に罰則にはなりませんよと、
うん
うんうん、
なるほど。
しかもこのね、慶太郎さんへの罰則はかなり厳しくて、
お、
最大で懲役4年です。
うん、
これ4年だと下手すると執行猶予がつかないです、
うん、
もう一発で実刑食らいます、う
ん
う
ん、駅前のゴミ掃除じゃ済まないよね。
済まないです。
なんかさ、すごい犯罪者みたいに思ってきちゃうからやめようぜ。かわいそうだからそこに引っ張り出すのやめよう
ぜ。慶太郎さん、罰金はね最大200万円ですからね。
いやそんな金ないよ。
その時のためにあとはその情報漏洩の保険に入っておくしかないんですよ。
あ、で保険あるの？そういう
保険あります。
そういえばマイナンバー保険あるんだ。
企業向けのやつは大手はもう発売してますね。
うん、
あの、個人への見舞い金とか、あとは、そのシステムを構築するための費用とか、あとは謝罪文の掲載とかのための費用とかっていうのを、あの、保証してくれるようなやつはもう出てます、ね、
でこれ懲役4年っていうと、なんでかなり厳しいもんだと思っていただいて、あの、いわゆる普通の個人情報の漏洩とは比べ物にならない重い罰則になってます。
いやー、そうだよね、本当だよね。
ごめんなさいっつって500円のねクーポン券配っただけでね済ますようなね。
あ、それベネッセです。
話とはちょっと違いますからね。今日はなんか
特定企業に対してのなんかディスりが半端ないんだけど。
だからそういう件みたいになんか名簿屋に売るっていう本当に明確な悪意がある場合は本当に重い罪になるようになってます、制度上は。
だからみんな最初はすごく慎重にやるだろうね、これはね。
だからなんかそのまあ刑の重さもあって、なんとなくやっぱりこうなんていうの、腫れ物に触るようなみんなこう、すごい漠然とした不安をみんな抱えてると思うんだよね、うんうん、
だからこそ各事業所の人たちはお金をかけてシステム化したり、
慶太郎さん、これはなんかそういうマイナンバーに関する、まあ、知識だったりとか、社内準備とかっていうのはなんか独学でやるんですか？どっかなんか教えてくれる人がいたりするわけ？
中小企業向け の、あの、うん、マイナンバー研修みたいなのも多分なんてだろう、商工会とか、うんうんうん、そういうのでも企画されてると思うし、うんうんうん、
無料？
あ、まあ多分商工会の場合は無料だと思う。
お
う
お
う
お
う。でうちは社労士さんがいるので、はいはいはい、まあ、社労士さんの方に、聞きながら、社労士さんと税理士さんと連携しながら、
なるほどな、
あの、うん、一応準備は進めてますね。マイナンバーのことをまあ知りたければ、あのマイナンバー検定試験っていうのもね、早速こうまだそういうビジネスも、出来上がってるみたいなんで、
ありますね。マイナンバー何級とかあるの？
あるマイナンバー実務
ってなんだよって話。
3級2級1級ってあるよ。
で1級取るとどこまでできるのみたいな感じでしょ。
1級取ると他の人のマイナンバーを取得できるとかだったら面白いですけどね。
まあでも一応ね、会社ごとにあのマイナンバー管理者っていうのを置かないといけない決まりになってますよね。
あ、
そうそうそう、
うん、管理をする立場っていうそのポストを作って、その人が管理をする責任者という形にしないといけないので、
うん、そうそうそうそう、管理者になっちゃいましたよ、晴れて。
ね、
だからほんとちっちゃい会社だともう社長さんがなるしかないのかね、ああいうのはね。
もうほんとそうだよね、社長とか社長の奥さんとか、うん、そういう風になるのがもう、だって、うん、実際これあったけど、うちも、はい、あの実務その総務とかやってる従業員が、うん、これミスしたら捕まるんですよねとかって
、
お呼び越しになってるからね。そうだよって言ってるだけだけど、
まあまあ嘘を言ってもしょうがないからね、それはそうだよ、
そうそうそうそうそう、
それは
そう
だよっ て, ってね
よかねえわな。
でまあ、このマイナンバーはもう基本的に大企業だからとかちっちゃい企業だからとかも関係なく、もう全部の会社だったり、はい、まあ、ある意味個人事業主にも関わることで、うん、で法人は法人で法人のマイナンバーってのが、ね、
そうね、13桁のやつが発表されます、
うん、13桁のね、
出ますね、
全ての人ですね、
うん、全ての人と法人、
うん
うんうん、まあ確かにさ、僕もでも、まあ、不安な点もあるし、できるのってこう疑ってる部分も多いんだけど、うん、まあ、必要以上になんかそんなにこう否定することはないっていうか、もう動き出しちゃってるものだから、
うんうん、
なんかそれをね、なんか子供じみた受け取り拒否だとか、うん、全部集めなきゃいいんだとか、そういうやっぱロジックはちょっと僕は子供っぽいなと思ってて、だからできるんであれば、今度の法改正、まあ、これから1月から運用されるんだよね確か、うん、マイナンバーって実際で、それでその当面の状況を見ながら、
うん、
であとはその民間業者にまで、できるのかどうかとか、みんな今誰もやってないことだから、
うん、
だからそれをちょっとこう様子見ながら逐次こうした方がいいんじゃないかとか、でもしもそれに対して改めて否定的だったら、その時は選挙とかでそういう手段に出ればいいだけであって。
なるほどね、顔写真付きの IC カードにキッスの化粧してあっかんべーしながら中指立てて撮ったりとかしちゃいけないの、ね、
それやろうとしたんでしょ、ヨーヨーさん
何の犯行にもなってないけどね、
別に。なるほどねあれでもなんか上半身裸はダメとは書いてないらしいから、上半身裸とかだったらいいんじゃない。
まあそれを人に見せたいかどうかってのはあるけど、
ね、見せたいね
まあ若い女の人だったら見てあげてもいいけど、しょうがない、しょうがないからね
自分の若い時の美しい写真を残したいみたいな
まあ多分何ヶ月以内とかあると思うけど
そうか、はい、でも写真はどうなんですかね一回写真撮ったらそれずっと使うことになるのか。
そうだから子供たちとかさ、うんうん、今作るじゃないですか。
そうだね、
大人になった時にそれ使えんの、うん、っていう、そう
ね、
そう
ね、いわゆるパスポートはね、何年ごととか免許証も何年有効期限
ありますもんね。
あの、うんうんうん、あれじゃない、住基ネットのカードも有効期限があるはずなんで。
あ、そうなんだ、
なるほど、うん、
多分それに準じたものになる可能性は、まあ、運転免許証みたいな感じになるんじゃないかなとは思うんですが、
ちょっとカード屋さんと写真屋さんがボロ儲けかっていう、ね、でも別にこれ写真じゃなくていいんだもんね、スマホこの写真撮って送るでもいいんだもんね。
そうですね、別にいわゆるパスポートみたいな感じよりはかなり緩和された形になってると思います。
これちなみに IC カード作ろうと思ってる、みんな。
あ、僕は一応申し込んでみようかなと思ってますけど。
俺も一応そのつもり。
僕はまあなんか免許証あるからいいかなっていう感じで、とりあえず。
あ、なるほどなるほど、
うん、
慶太郎さんは。
あ、僕もね、やろうと思ってる。ちょっと面倒くさがってまだやってないんだけど、
うん
う
ん、
そうなんだよね。
そう、まあ、今受給カードも持ってるし、
持ち歩くカードが増えてめんどくせえなってのがあります。
あ、まあ持ち歩かないで、まあね、しまっといた方がいいんじゃないかな、通帳とかと一緒に。
ですね、マイナンバーカードは基本的には持ち歩く前提の
マジですか
制度設計なはずです。さっき言った身分証明書なので、
うんうん、あ、
個人認証システムなので、まあ、基本的には持ち歩いてほしいという制度設計なんですが、
うん、
うんうん、
まあでもどっちしろ落とした時のリスクって免許証とかも同じようなリスクなので。
まあそうだね、
うんうんうん、なのでなんか何かしら身分証がある人は無理して持ち歩かなくてもいいんです
けど。はいはいはいはい、はい、
で逆に言うとそのクレジットカードとか免許証持ってんのに、うん、マイナンバーだけ落としたらすごいもう致命的だって思うのが間違いであって、まあ、それにして、ね、クレジットカードだって運転免許証だって同じようなものなわけだから、
うん、
まあね、
うん、
だからまあまあ僕らの一応まあ何ちゅうかな立ち位置とか考えとしては、まあもうある制度なんで、それはまあうまく付き合っていこうっていう感じでいくのかなっていうのが一応立ち位置かね。
まあ様子を見てやりましょうか、うん、別に付き合ってやるのじゃねえかっていうこと
で、
ね、
意外と何もないと思うよ。だって重機ネットだってそんなに目立ったトラブルとかないんでしょ多分。
まあね、うん、
まあ、だからさ本当に国家レベルのさそういうなんていうだろう個人情報、うん、個人のそのを管理するとか 特定する仕組みを、うん、もう大規模なシステムをこう立ち上げの瞬間に立ち上げたってことを逆にね、うん、なんかいい、なんかすごいタイミングだなっていうふうに、うん、あの思えればいいななんて思うんだけど、
だから僕らがイメージしてるよりもなんとか行政の仕事ってものすごくアナログな部分というか、
うん、あ、それはあると思うよ、本当に
電子化 されてないというか、それこそ本当重機ネットのちょっと前とかぐらいまでは、うん、本当にさっき慶太郎さんが言ってたみたいに紙ベースで全部運用してたっていうことがあって、うん、僕らの思ってる以上にアナログな世界なんですよね、うんうんうん、なんでだから少しでもそういう中のものが分かる人にとったらやっとかっていう感じなのかなとは思ってます、
うん、なるほど、うん、だ逆に聞きたいよね、そういうところに勤めてる人の意見っていうか、これこのなんだろう、行政事務に直接関わるかにこう、うんね、在籍したことある職員の人とかに話聞いてみたいよね、うんうん、実際導入されてどうなったのかとか、
なんかシステム変わって最悪だよとか言ってたらどうしようもない
てかきっとやっぱし思ってんじゃん、さっきの国からの委託されてるから勝手に言われてやらされてんだよこっちはっていう感覚だと思うけどね、うん、
もしかしたらね紙の方が楽だったっていう可能性もあるしね、
うんうん、ねえ、うん、うちはベテラン揃いだから紙で十分っすよっていう、逆にベテランにシステムを教える方が大変ですよっていうことになりかねないんじゃないかな、まあ、
それはそれでちょっと俗人化で良くないけどねシステム
しょうがない今時で言ったらそれはいけないことなんだろうけどね、うん
まあ、これはずっとこう見ていきたい事案の一つだね、
そうですね、何かトラブったら鬼の首取ったようにやりましょう、
だから言ったじゃんって、
そうですね、栄えある漏洩第1号はどこになるかっていう
そうそうそ そう、
まあ、でも本当はこれ技術的には非常にこの個人認証の部分は面白い部分なんで、
うん
うんこれは僕はあのなんていうかテクノロジー的にも今後面白くなっていくのかなと、うんうん、いわゆるパソコンとかにあのパソリっていうあの個人事業主の方なんかであの e-tax とかやる方はつけてるかな、 IC カードのパソリっていう認証できる USB で使えるやつとか、うん、カードリーダーみたいなのがあるんですけど、ああいうのとも今後もし認証していけばネット上で自分の存在を完全に確認できる、うんうん、その個人認証のシステムになったりするんで、 Facebook とか例えばアカウントに入るのに、うんパスワードとメールアドレスよりももっとレベルの高い次元での個人認証になると、
うんうんうん、
ああなるほどね、
うん、
そういうことか、
うん、
ああ面白いね、そう考えると
って思うと結構面白い、うんうんうん、設定ではあります、
そうだね、
うん、
さっきのマイナポータルとかでそのアクセス制限みたいなのもできるのかもね、うん、Facebook みたいに
この省庁はやらせないみたいな、
うん、そうそうそうそうそうそう。
でもねでもねちょっと待って、この省庁はやらせないになっちゃうとなんかそこでやましいことしてんのかなって疑われると思うよ、
まあね、
まあね、あまあそうだね、まあ僕はもうあの隠すものはないんで何も
隠さず、それ普通の人はそうだよね、
まあ、
そうだね、
あとはまあよくあのねあの話になってんのはあの副業がバレるんじゃないかとかっていう話がね、はいはいはい、うんうん、出てますけど、まあ、そもそもまあ副業の規定のあるところで副業しちゃいかんよって話はあるんですが、
あれもよくそう副業がバレるからっていうふうに言うんだけれども、
うんうん、
あの副業してるところがちゃんと給与支払い報告書っていうのをあの市区町村に出していればマイナンバーが始まる前でもバレる可能性はあるんだよね、
うんうん、
だから逆に、今副業がしてる人が副業バレてなければマイナンバー始まったからってバレる可能性が高くなるわけではないんですよこれ、
うん、わけではないんだけど、まあ、あんまりいい状態ではないよね、
要するに会社の方がどっちかの方がちゃんと、この人にお金払ってますよってことをお国にあげてないっていうことになるわけでしょ、
うんうん、そうそうそうそう、
うん、そうですね、
あげてない場合は、まあ、あげるようになったら、バレる可能性はもちろんあるんだけれども、それはマイナンバーの運用とは、うん、運用開始とは、そうそうそう、直接は関係ないっていうことだよね、
うん、ただこれがですね、実はちょっと他の制度と組み合わせるとバレる可能性が増えまして、
ほうほう、
今慶太郎さん千葉県は力入れてますね、
うんうん、森田検索がどうした、
森田検索があの特別徴収の義務化か、
うん、まあ、それももともと事業所としては義務なんだけれども、今罰則規定がないからやってない会社がたくさんあるんだよね、
う
ん、現実的にはだからそこを、やってない会社がやりだすと結局バレる可能性が出てくると、
でもそれはマイナンバー云々じゃなくてバレるし、まあそもそも住民税は払おうよっていう、
そういうこと
話なんだよね、うん、だそこはマイナンバーとごっちゃにするよりはどっちかというとその特別徴収を強化してるって部分でバレる可能性はあるので、
うん、そうそうそうそうそう、だから何でもかんでもマイナンバーのせいにはしてほしくないかな確かに肩持つわけじゃないんだけどさ、
うん、だからなんか全体的にそうなんか超マイナンバー擁護派みたいになってるけど、 うんうんうん、あのそういうことじゃないから全体的に。
そうそうそうそう。ま
あ、すべきことをしてる人たち、
うん。でテクノロジー的にはさっきのまあ個人認証もそうだけど、なんだっけ、あのデータベースの作り方というか作り自体もちょっと面白いかなって部分があって、はいはい、なんかマイナンバーのイメージっていうと、うん、なんだろうな、例えば国の霞が関とかさ、なんか国会議事堂にはないか、なんかその霞が関のでかい巨大本部サーバーに全部の情報が入ってて、年金の情報も税金の情報も、うん、
全てそこに集約されてますみたいな。
でそこに超巨大なデータセンターとかがあって、そこに各省庁がアクセスをするようなイメージ、僕は勝手にそんな感じを思ってたんですが、どうやら全然違うみたいですね、これね。
北朝鮮がそこをめがけてミサイル撃ったらどうするんだ
よそうそう、
全部お釈迦じゃねえか、
まあ、流出はしないからいいんじゃないかい。
まあね、
壊れちゃう分には、
ね、よりはマシか。
壊れちゃう分にはいいです。
そうか、
各行政所管がそれぞれ独自に管理するのは今まで通りなんですよね。でそれをつなぐ、キーがマイナンバーっていう感じなんで、一応分散管理なところもちょっとみんな勘違いしてるところが大きい
かな。だからマイナンバーっていうのは別に投資番号とか紹介に使う番号なんで、
うん、横串みたいなもんだ
ね。そうですね。なんで、別にそれがある意味バレたからといって全てのデータがダダ漏れるってわけではないんですね。
うんうんうん、
あくまでそのなんか名前みたいなもんだよ本当マイナンバーって。
しかもマイナンバーの個別のネットワークがあって、うん、その中でしかやり取りされないから。
そうです、そうです。インターネットにはつながっていないと、うん、省庁間のネットワークのみ、うんうん、だから例えばその千葉県に住んでて何歳で子供が何人いて奥さんがいる慶太郎さんの情報をくださいっていうよりも、うんうん、マイナンバー 1234567891011112 の人の情報をくださいって言った方が早いでしょっていう。
なるほど、ね、
基本的にそういう感じだと僕は認識してます、
うんうんうんうん、そうだね、
その通りだ、
うん、
また丸め込まれたよ
ね、小町さん ここだよね、このその通りだよが多分ダメなんだよね。
そうだね、
ダメかまたこれ反省会だねまあそんなとこかな、マイナンバーは。メールもたくさんいただいてるんですよね、
はいはいはい、
マイナンバーに関するメール、うん、
マイナンバーに関
するまだやってねえからね、
ね、
決してメールにマイナンバーは書いてこないでね、こっちが管理しないといけない。
募集しないの？
いやいや、募集したらさほら懲役4年以下になっちゃうから
そうだよね、しかも名乗らないでそれとかも
管理義務が生じるから、ね、
やばいでしょGmail 上にさそんなマイナンバーついてたらもう全然ダメでしょ。
やめてって感じだよね、うん、
メールはあれかな次回にちょっと回させていただこうかな、時間も時間だから。
そうですね、
はい、
はい、
いっぱいいただいてるみたいでありがとうございます。
ありがとうございます。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.comsaredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで第61回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしましたのは慶太郎と
トマト屋と
コマシーと
敵がいっぱい増えちゃったかな、ヨーヨーでした。
それでは皆さん
さようなら。リンゴは踊るサレドならばず。